張り店の格子の間から長キセルを投げつけるなんざ、随分と激しい客引きをする子だね。そんなに俺に上がってほしい。あんたのだろう。ほら。気に入った。今から上がってやるよ。早くこっちに来な。他に誰も従えてない？カムロは連れてきてないのか。ならいいや。驚いたよ。まさかまた会えるとは思ってなかったからね。まあ、お前が売り飛ばされるのは吉原だとは思ってたけど。今日や髪型では差し障りがあるだろう。公家のおひいさんの価値が一番高くなるのは吉原だ。あっちじゃ貧乏公家の娘なぞゴロゴロいすぎて。何のありがたみもありゃしない。お前、ずっと俺を探していたんだね。血相を変えて長キセル投げつけたんだ。そうに決まってる。お兄さんなんてここで言っていいの？誰が耳そば立ててるかわかりゃしないってのに、仕方のないやつだね。生き別れになった兄とずっとむつみ合いたがってたって。皆に分かっちまうよ。お兄さんに子供の時分からずっと化粧してた獣以下の女だってね。それもそのお兄さんの手で人買いに売り飛ばされたってのに。ちょっとそのちっこい耳に囁いただけで息荒げちまうんだから。変わってないね、お前は。数えきれないくらい大勢の男に抱かれただろうに、そんなところはおぼこいままだってのか。ここにいりゃ今日にいた時みたいに食いっぱぐれる心配だけはないし、マブでも作ってそれなりに楽しくやってりゃいいなと思ってたんだけどね。そんなわけないか。お前が俺を忘れられるはずないもんな。俺はとっくに忘れてたけどね。せわしくてね、表向きは組紐職人ってことになってるけど、まあ裏でやってる家業がいろいろとうまくいかなくなっててさ、大昔ののんきに歌読んでりゃそれで食っていけてた奴らが羨ましいよ。生まれる時代さえ違ってたら、俺たちだって。心配するな。裏って言っても、そこまで極悪非道な家業に手出してるわけじゃない。ちょっと人助けをしてるだけだよ。 追い詰められちまった善良な人たちのね。えらく悲しげな目になっちまったな。どうして?俺みたいな外道が人助けなんざ信じられないから?せっかく愛しいお兄さんに会えたんだ。ずっと笑ってりゃいいのに。ほら、嬉しいんだろ?昔みたいにキセルの吸い口でこう、首筋をなぞってやるだけで。もう、お前の脈が俺の手にまで伝わってくる。嬉しくて嬉しくて真の像が飛び出しそうになってるんだろうね。こうして鎖骨から左の上下してる胸までなぞってほしくて。お前のそんな目、初めて見たな。人買いに渡してやったその日でさえ、俺をまっすぐ見つめて嬉しそうに潤ませてたっていうのに、あの時は縁談が嫌で嫌で仕方なかったんだろ。俺がああしなけりゃお前は油問屋の若奥さんになって、この父もパッとしねえボンクラ若旦那のものだった。俺以外の男、そいつだけのものになるくらいだったら大勢の男に抱かれまくる方がマシだと思ったんだよな。だからこの手で売り飛ばしてやった。それが嬉しかったんだね。お前は俺に何かされるとそれがどんなことだって喜んじまうんだから。もう父の先が立ってきてる。こんなに分厚い打ち掛けの上からわかるくらいに。俺もそのまま今日から逃げてきたよ。残されたお坊さんたちはあの後どうなったんだろうね。まあ遅かれ早かれ消える定めだったのさ。角の工事家なんて借財まみれの貧乏公家なんか。もし、お前の縁談がなかったとしても、俺たちは結局、今日追われる羽目になるようなことをしでかしてたかもしれないしね。なあ、俺を自分の客にしてどうするつもりだったんだ。なんで体を震わせてじっとしてるのかね。いつも客にやるようにしてみせたらいいのに。それがお前の望みなんだ。昔からずっと。お前は俺と畜生堂に落ちたがってた。さっきの張り見せでの勢いはどうしたんだ?お前は俺に実の妹を買わせたんだよ。ほら、お前の持ってるテレンテクダの全てを使って俺をその気にさせたらいい。長年の望みが叶うかどうかはお前の技術次第ってわけ。当然だよね。ここはクルアなんだからさ。別に嫌ならいいんだよ。俺は何もしないで今すぐ帰ったっていいし、ずっと酒飲んでくっちゃべってたっていい。今俺は客だけど、お前に選ばせてやるよ。好きにしな。抱きつかれたらいい香りが立ち上った。老媒の香りか。昔から好きだったよ。老媒の香りが。 いきなり俺の帯を解くのか。色気も何もあったもんじゃないね。最初ってのは、こうするもんだろう。昔一度だけお前の口を吸ってやったことがあったね。夜みんなが寝静まってた、お前の寝床の蚊帳の中で。あの夜もお前は俺の帯に手をかけて。
俺はお前の手をしのけて、そのまま夜の街に逃げた。それっきり何もされず、ずっと我慢してたんだろうね。この舌の感触だけを胸にしまって。
さ、もう我慢しないで済むようになるかもしれないよ。まあもっと辛い地獄に落ちるに決まってるんだろうけどね。見てみろ、まだ全然だよ。おとなしくねんねしてる。
ほら、お兄さんをその気にさせるにはどうしたらいい？
妹の口吸って触られてマラを膨らませちまうような男に俺を落としたいんだろう？そんなに勢いよく取り出さなくったって、今は逃げないよ。ああ、俺もどうしようもない野郎だな。だんだんでかくなってきちまった。だけどマラってもんは触られたら大概こうなる。そうやって濡れた眼で見つめられながらしごかれたら余計だ。俺がお前と孫はいたくって仕方ないからこうなってるってわけじゃない。マラがでかくなったら途端にまた嬉しそうな目になった。そんなに欲しかったんならあの時やっぱりお前の中に突っ込んでやればよかったね。その後、今より辛い修羅の道が待ち受けていようと。そんなこと思い出してたら、マラが泣き出しちまった。はあ、それいいよ。亀の頭をグリグリと、うまいもんだ。今の吉原の中で一番上手かもしれないね。ほそんなおっかねえ目で見るなよ。俺の女好きは昔っからだ。知ってたじゃねえか。いや、馴染みの子なんかいない。いつも張り店で適当に選んで遊ぶだけだよ。それがいいんだ。そういうのが楽なんだ。その方がお前を。 ここのマス花屋がある本通りはめったに通らない。だから今日までお前は俺を見つけられなかったんだね。もう我慢できないって。だったら
しゃぶらせてやるよ。
そう、その口目いっぱいに開けて。必死にしゃぶりついてるね。うまそうに。テスラ使わねえで、じっと俺の目を見て。全然そらさないんだな。これがテレンテクだってやつだね。立派に仕事してるんだな。なんてね。あ、分かってるよ。お前にはつい意地の悪いことを言いたくなるんだ。なんでだろうね。お前もう気をやりそうな顔になってるじゃねえか。俺のをしゃぶってるだけでそんなになっちまって。逆だよそれじゃ。大雨降ってるみたいになってるんだろうね、お前の持ち物は。欲しけりゃやろうか。もうくち離して。立ってやるから顔の前で思い切りしごくんだ。俺の性がお前のおしろいになるようにね。俺もお前もうまいもんだな。ほら、目にも髪にもかかってない。おしろいったって、口元と、ぽーっと染まったほっぺを白く染めただけだからね。ベニが剥げかけてた。代わりにこれ、塗ってやるよ。ダメだよ、舐めたら。唇に残った紅と俺の精が混じって、せっかく綺麗な桃色になってたのに。そんなに舐めたきゃ、口ん中入れてやろう。ああ、指の股までじっくり舐め回して。うまそうに舐めるから甘いせいでも出たのかと思ったら。 とも甘くない。
また握ってみなよ。お前が可愛らしいことばかりするから全然慣れてない。今度こそお前の奥に出してやろうかな。
四つん這いになりな。裾をまくり上げてちゃんと俺を誘うんだ。いいね。ここはやっぱり大雨だ。泣いて泣いて、滴らんばかりになってひくついてる。白い尻まで汗ばませて。よく耐えたね。
まだ入れてもいないのに、入り口をこすってやるだけで背中がしなった。まだ散らすなんてひでえ男だろ、お前のお兄さん。ほら、もっと誘え、もっとねだりなよ。俺が今すぐぶち込みたくなるようにね。
ああ、こんなに引くつかせてこの波に飲まれちまいそうだ。
お兄さんのものを入れただけで、あっという間に気をやっちまったね。長い間こらえてきたんだ。じっくり味わいながら、もっと後で言ってほしかったのにな。まだ奥まで入れてないってのに。
嘘だよ。生き続けになってるお前を感じられるなら、俺はもう何もかもどうでもいいや。お前の中をつきまくって気が違ってしまうまでかき回して、そうできたらもうそれで、はあ、着物脱がすよ。そのままで乱れてるお前を見るのもおつなもんだけど、やっぱり肌を重ねないとね。いにしえの頃から兄妹でまぐわっちゃならないと決まってる。 そんなの気にする俺でもなかったのに。なんでこらえてたんだろうね。
お前まで外道にしたくないって思ってたのかな。
だけど結局どっちも外道になっちまった。
ああそうだね、もう構わないよ、お前がいいならね。
ほら、邪魔な着物がなくなったら奥まで楽につけるようになった。肌も中もぴったり吸い付いちまったよ。心底惚れ抜いた相手とだからってとこか、お前にとっちゃ。
そういや、この正花屋は何年か前に付け火にあって全部焼けちまったんだって。下手人は一緒に逃げようとしてた女子と客だったとか、そのどさくさで客と逃げた子がいたとかいないとか。怖いね、一途に思い合うってのは。
ああそうだよ、お前の言う通り俺にはそんな気持ちはわからないね。そんな心根はとうに六原の閻魔様にくれてやった。
妹をこんな有様にした外道にふさわしくなるようにね。
かき回してやったらまたされるがままじゃねえか。もう俺が何言っても聞こえやしないな。
本当は知ってたんだ、お前が松花屋にいるって。だからここには近づかないようにしてた。それでも吉原で遊んでたのはなんでなんだろうね。岡場所なら他にもあるっていうのに。今日はどうしたんだろうな、足が自然とこっちに。お前に顔を合わせたらどうなるか分かりきってたっていうのにね。二度と会えなくなる前にって思ってたのか、俺は。 考えないでいいよ。もう頭ん中真っ白で、夜が明けたら俺の言葉なんざ忘れちまってるだろうってことも全部わかって言ってるんだからさ。ほら、ここが一番いいんだろう。聞かなくてもわかるけどね。とっくの昔から何度も肌重ねた相手みたいに一発で。俺は知ってたんだ。お前が一番よがれるところをね。もっと深いところに引きずり込んでやるよ。もっと、もっと深い地の底に。いい。俺の方に顔向けて。声を放つとこと、俺が果てる声をね、出したい。ほら、出てる。まだまだ。ぐったりしまって、俺はそんなにうまかったか。そのセリフはもう聞き飽きた。好きとか惚れてるとかむやみやたらと口にするもんじゃないよ。こうして抱き合ってりゃどれだけ惚れてるかわかるし。口にするなって言ってるのに、相変わらず俺の言うことなんざ聞きゃしないんだから。そんならもう止めない。好きなだけ言ったらいいさ。 俺は今翔座って名で通ってる。角の工事有功なんて仰々しいだけの名はもう捨てたから、これからは翔さんとでも呼ぶんだ。いいね。思ってたよりくすぐったいもんだな。お前にそう呼ばれるのは初めてだから。ああもう本当に仕方のないやつだね。また中動かして。わかったよ、存分に絞り取りな。もう会えなくなるんだ、俺を忘れねえように気が済むまで。は？言っただろ、俺は馴染みは作らないから二度目はないよ。妹だからって自分だけは特別だとでも思った？今度は正面からだよ。足開きな。次が欲しけりゃもっと締め付けて俺を夢中にさせてみな。そしたらまた来てくれるかもしれないよ。俺が生きてたらの話だけどな。うん？別に深い意味はないよ。写し寄ってもいつ何があるかわかんないからね。ある日ぽっくりオーダーブーツなんざよくある話だろ。ほら、そんな話はどうでもいいから。せめて今だけはお前の中で俺を極楽に連れて行ってくれよ。俺は地獄行きが決まってる身だからな。やっぱり来ちまったか。おいらんの装束も良かったけど、普通の着物だとなおさら昔を思い出しちまうな。こんな時間に車の中からうまいこと抜け出て大門の外まで来れるわけないって思って文にあんなこと書いちまったんだけどね。見たんだろう俺の人相書きを。そう、
人を殺めた。何人も。数え切れないくらいね。俺は裏の家業もしてるって言ったよな。金子で殺しを請け負ってたんだ。人知れず、晴らせぬ恨みを抱えた人たちの頼みを聞いて。生きてられちゃ世の中のためにならないような悪党をね。まあ何にせよ、人を殺めて飯食ってたことには変わらないけど。お前を買った日の、前の日だったかな。裏稼業の元締めとちょっと揉めちまってね。元締めの娘に惚れられちまったんだよ。それで手も出してないのに嫁にもらえとうるさくってね。きっぱり断ったら、このざまさ。ぶち切れた元締めにはめられて、俺はお尋ね者になっちまった。このまま逃げて逃げ切れるもんでもなさそうだからね。俺の首が鈴ヶ森にさらされる前に。最後に会いたくなっちまったんだね。文なんか出すべきじゃない。なぜ血がつながってるんだ。どこでそのことが表沙汰になってお前に累が及ぶかもしれない。そう分かってたんだけどさ。こんな寺の境内にいるなんて書いたらお前がどうするか分かりきってたのに、お前まで咎を受けちまう。クルワを抜け出してきたってだけどもまずいってのにね。こんな罪人と接吻してるとこまで見られたら。それでも書いちまった。書いては何度も燃やしたのに、ついには届けて。文に記した場所にまでのこのこ来ておきながら、お前は来なきゃいいって思ってた。だけど、顔を見たら嬉しくなっちまうな。俺は最後まで勝手なやつだね。さあもう帰んな。今帰ればトガも受けずに済むかもしれない。ダメだよ、帰れって言ってるだろ。やっぱり俺の言うことなんざ聞きゃしないか。いっそこの手で殺してやろうか。本気にするなよ。地獄に行くのは俺一人で十分だ。お前は年季が明けるまで立派に勤めて、優しい旦那でも捕まえて所帯を持ちな。そしたらお前だけは極楽に行けるよ。お前がこんな体になっちまったのは全部俺が仕組んだこと。全部忘れて幸せになれば、畜生堂に落とされたこともきっと閻魔様に許してもらえるさ。ありがたいお寺の境内で妹のまたぐらいじくってるような芸道が全部悪いんだからね。早く帰れって言ってるだろう。 俺はもう離れたくない。仕方ないね。単なる足抜けとは違うんだよ。俺はお上が探すお尋ね者だ。逃げてもとっつくまったら市中引き回しの上張り付け獄門。一緒にいたらお前にも厳しい沙汰が。そうなる前に俺はこの世とおさらばする。最後にもう一度言うよ。俺の手を振り払って今すぐ帰りな。仕方がないね。それなら一緒に行こう。この世の名残にもう一度だけ。お前の中に精を放ってからね。場所なんか構ってる暇はないからね。罰当たりついでにこの木にもたれさせてもらおう。後ろからじゃお前の顔をずっと見てられない。ここで座って。おいで。少しでも肌を。もっと昔に抱いてやればよかった。定めに逆らわず、こんな風にお前の父が膨らむ前にいっそ。一緒に死んでも俺たちはあの世では一緒になれないよ。俺とお前が行くところは違うんだから。それでもいいの。 お前が俺を殺すのか。まあそうすりゃうまくいくかもしれないね。いいよ、一緒に地獄に落ちて獄卒どもに見せつけてやろう。大釜で茹でられながらでもむつみ合って離れない浅ましい姿を。なんだか楽しくなってきちまった。昔みたいにずっと一緒にいられるかと思うと。シデの旅もアニマの湯に行くみたいに楽しそうだ。俺たちは肥沃の鳥だね。オスとメスが一つずつそれぞれ目と羽を持っていて、庭はずっと一心同体で飛ぶっていう。どちらかが欠けたら真っ逆さまに落ちて死んじまう。もう苦痛は一切与えないよ。気をやった瞬間に先にあの世に送ってあげる。その前に俺の胸をこの合い口でついてくれ。すぐには死なないが、ちゃんと死ねる場所を教えるから。それでお前も罪人になれる。ああ、この世の夜風とも、お別れだな。この夜の匂いとも。さあ、月に輝くお前の肌を見るのは、最初で最後になっちまった。この、老梅の香りだけは、向こうでも嗅げるけどね。たまんないね。お前の、なんか、るつぼみたいに、どんどん熱くなって。もう耐えられねえんだろ。俺も。Mm-hmm.
行くよ。上手だ。それでいいよ。合い口を抜いて。俺の血がついた、それかしな。何？なんで？すぐ楽になりたくないのか？先に行きたくない？せっかく痛くないようにしようと思ってたのに。俺と同じ苦しみを味わいたいって。ああ、そうだった。お前は俺に何されても嬉しいんだったね。しませてやるよ。俺と同じところをついて。胸疲れた時に、なんか、うごめいたよ。吹き出した同じ血が、混ざり合って。ほら。少しでも裾を直そう。胸もしまって。お前の肌を二度と他の男の目にさらしたくないからね。 さあ、これでいい。これで。
妹をもてあそんだ外道にはもったいない家宝だな。子供の頃から気が触れるくらい惚れた女と一緒に行けるなんて。